本日の聖書の箇所をお読みいたします。ルカによる福音書1章26節から38節です。6ヶ月目に天使ガブリエルはナザレというガリラヤの町に神から使わされた。ダビデ家のヨセフという人の言い名付けである乙女のところに使わされたのである。その乙女の名はマリアといった。天使は彼女のところに来て言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。マリアはこの言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことかと考え込んだ。すると天使は言った。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き方の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座を下さる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。マリアは天使に言った。どうしてそのようなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのに。天使は答えた。聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。あなたの親類のエリサベトも年をとっているが男の子を身ごもっている。不妊の女と言われていたのにもう6ヶ月になっている。神にできないことは何一つない。マリアは言った。私は主のはしためです。お言葉通り好みになりますように。そこで天使は去っていった。以上の箇所です。皆さんおはようございます。今朝も会堂とそれぞれの場をネットでつなぎ、ご一緒に礼拝に集えておりますことを感謝いたします。今日は粕谷教会の皆さんともネットを介してつながっております。粕谷の皆さんもよろしくお願いいたします。さて、今日はですね、イエス様の誕生を待ち望むアドベントも第2週目となりました。会堂のろうそくも2本目が点灯しております。少しずつクリスマスが近づいてきているなということがわかるんですね。今年のアドベント、久留米教会ではルカ福音書に記されているイエス様誕生物語を読み進めることとしております。先週はですね、1章5節から25節バプテスマのヨハネの両親でありますザカリアとエリサベトの物語を読みました。2人は長年、子供が生まれず老齢であった。そんな夫ザカリアですね、神殿で、祭儀をしていた際、天使が現れ、神様が2人にヨハネを、ね、誕生させてくださると告げたと。ザカリアはそれを聞いて、自分たちは高齢だからありえませんと語るんですけれども、天使ガブリエルはザカリアに、時が来るまであなたは口が聞けなくなると告げる。裏返すならばですね、時が来れば口がね、ほどけて喋れるようになるということなんですが、でもザカリアはその天使のお告げによりまして口がね聞けなくなり、祭儀の期間が終わった後、妻エリサベトとの間で妊娠するんですね。老齢のエリサベトは安定期に入るまで人前に現れなくなったっていうのが、先週の箇所でした。この箇所の不思議さはですね、ザカリアとエリサベトに与えられた予言というのは祝福なんですよ。しかし周囲から見ればザカリアは喋れなくなるわ、エリサベトは人前から姿を消すわで、なんかまるで悪いことが起こったかのように見えるっていうことなんですね。このなんか相違というのがこう面白さ不思議さなわけです。どうして違いが生じるのか。それは人々が見ていた出来事とこのザカリアたちが見ていたものの違いなんです。人々はザカリアとエリサベトの今を見て、何か悪いことが起こったに違いないんだと考える。しかしザカリアたちが見ていたのは、天使が告げたようにことが起こる時まで、つまり未来を彼らは見ていた。神様が与えてくださった約束っていうのは祝福なんだ、喜びなんだ。そのことを彼らはしっかりと心に保ちながら時を待ったんですよ。先週私たちはそんなザカリア夫妻からですね、待つことを教えられた。神様が私たちに与えてくださる約束っていうのはね、実現しないその場しのぎの口約束なのではなくって、実現するからこそ待ちなさいっていう確約なんですよ。 私たちは先週、自分たちの理解だとか判断を超え神の御心を信じるがゆえに待っていいんだよっていうことを分かち合いながら、このアドベント、今年のアドベントをスタートしたのでした。今朝はこの続きとなりますルカ福音書1章26から38節です。早速読んでいきたいと思います。26節、6ヶ月目に天使ガブリエルはナザレというガリラヤの町に神から使わされた。6ヶ月目とありますが、これは先週の物語、エリサベトが妊娠してから6ヶ月という、表記です。先週の箇所24節でですね、おそらくエリザベトは容態を安定させるためだったと思うんですけれども、5ヶ月間身を隠した。ですから、まあ人前に出てきて一月ぐらいなんですね。周囲はきっと仰天したはずです。エリザベトさんの最近姿が見らんなーち思いよったら、不思議に思うとったら、まさか妊婦さんになっとったげなみたいなですね、町の人たちだとか親類縁者は驚くやら喜ぶやら大騒ぎだったはずなんです。でそんな喜びといいますかね、大騒ぎのおさなかに、ガブリエルは、天使ガブリエルはナザレの村に今度やってきた。聖書ではナザレというガリラヤの町というふうに書かれておりますが、当時のナザレは人口100人ほどの小さな村だと言われています。みんなが顔見知りなんですね。お互いの家族のこと、仕事のこと、生活、ね、財布の中身まで全部知ってそうな、そういう小さな小さな集落です。そんなナザレで、27節、ダビデ家のヨセフという人の言い名付けである乙女マリアのところに使わされたわけです。ガブリエルはマリアに現れて告げました。28節、おめでとう恵まれた方、主があなたと共におられる。29節見ますと、マリアは、この言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことかと考え込んだとある。戸惑うっていう言葉ですね、別の聖書ではひどく胸騒ぎがするとか、全く心乱されとかですね、いろんな訳がありますが、まあ、要はマリアはものすごく怯えて狼狽したわけです。で、まあ、ただ先週のザカリアと違いまして、狼狽したのは天使が現れたからではなくて、天使の挨拶に驚いてるんですね。ですから、何がおめでとうなのって、まあ、怯えたっていうわけです。天使は続けて語る。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き方の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座を下さる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。マリアの予感通りですね、天使はとんでもないことを言い出すわけですよ。マリアはヨセフの言い名付けです。当時の女性の結婚適齢期は14から16歳ぐらいだろうと言われております。ですから、この時のマリアも同じ年ぐらい、まだ少女だったでしょう。27節では乙女と書かれておりますが、この乙女という言葉の意味は明らかに処女であるということを意味しています。当時のですね、結婚においての必須条件なんですね。だからまあ言い名付けというのは立法上ではですね、掟では既婚者と同じ扱いをされ、で既婚者とか婚約者がですね、不倫をした、でそれが露見したみたいになりますと、広場に引きずり出されまして、石打ちの死刑によって、殺害されるということが決まっていた。まあ、加えて言いますとね、当時の結婚というのは当人同士の事柄以上に家と家との事柄、両家の名誉に関わる事柄でした。だからたとえ事実無根であったとしても、言い名付けがありながら、そのヨセフの預かり知らぬところでマリアが妊娠したなんていうことがですね、吹聴されますと、マリアの命は危険になるわ、マリアの、ね、家は不名誉なことになると。さっき言いましたように、ナザレなんていうのは100人足らずの小さな村で、みんなお互いで全部知っとるわけですよ。そんな中でとんでもない噂を流されますと、もう生活しとられんわけですね。ですから、まあ、マリアはね、ヨセフと一緒になって幸せな家庭を築いてみたいな夢を描いていたことでしょうが、天使の言葉はそんなマリアの人生設計をですね、全部打ち崩すような言葉でした。おめでとう恵まれた方とかって言っとりますけれども、何がめでたいもんかっていう、そういう話なんですね。 マリアは必死になって否定します。34節、どうしてそのようなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのに。これはね、その性体験をしたことがないっていうわけですね。しかしガブリエルはマリアに告げる。35節、聖霊があなたに下り、糸高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。あなたの親類のエリサベトも年を取っているが、男の子を身ごもっている。不妊の女と言われていたのに男の子を身ごもっている。不妊の女と言われていたのにもう6ヶ月になっている。神にできないことは何一つない。マリアもですね、つい先日5ヶ月間も身を隠してたエリサベトが出てきたら妊娠しとった妊婦さんになっとったって聞いて驚いたわけですよ。で、その同じ力が今自分にも実現するって天使は告げた。マリアは答えるんですね。38節、私は主のはしためです。お言葉通り好みになりますように。これがまあ今朝の物語なんですね。マリアへの受胎告知っていうのはおそらく最も有名なアドベント物語ですよ。で、同時におそらく最も多くの人が信じがたいって思う物語でしょう。で、それはですね、誰もが、処女であるマリアが妊娠するわけがないと思っているからです。だからこの記述をですね、その空想だとか夢物語だとかって言ってね、こう考える人も多いことでしょう。でもね、でもこの批判は正直正しい批判ではないんです。もうそれを指摘するならばですよ、高齢のエリサベトが妊娠したっていうのも同じぐらい疑わしいって思わないといけないはずなんですよ。でも多くの人はエリサベトの方の記述を読んだら、へえすごい高齢なのにぐらいのものでしょ。疑うっていうことまではいかないじゃないですか。すっごいねっていうところで終わる。これって変な話なんですよ。どっちも無理だっていう状況のはずなんです。でもね、実は私たち現代人から言えば、処女であるマリアがねというところに引っかかるんですが、実は聖書の書かれた時代をね、交渉してみますと、時代交渉してみますとね、実はそんなことよりももっと疑問視される事柄がこの物語の中には描かれているんです。で、それは何かって言いますとね、もう最初に端的に言いますとね、神は何の変哲もないナザレという乾村に住む貧しい普通の少女マリアを通して救い主を誕生させようと決断したということ、これがね、人々にとっては最も疑問視する事柄なんですよ。マリアは王侯貴族だとか名家の家だとかそんなんじゃなくて庶民の娘なんです。この選びこそが当時最も不可解なことと受け止められたはずなんですよ。現代アメリカの聖書学者でありますジョン・ドミニク・クロスさんっていう人とボーグ・マーカスっていう人がですね、一緒に記した本、最初のクリスマス、福音書が語るイエスの誕生物語っていう本があるんですけれども、この本の中で、2人はですね、ルカ福音書が描いているクリスマス物語には4つの特徴があるっていう話をしてるんです。で、1つ目は音楽が非常に重要な役割を担っているっていうこと。来週読みますマリアの賛歌、再来週読みますゼカリアの予言、またイブ礼拝で読みます天使の賛美などですね、確かに音楽が大事にされております。2つ目の特徴は聖霊の働きが強調されているということ。確かに先週も今週も天使は現れるはですね、またさまざまな箇所で聖霊がね、あなたに下るとかっていうそういう言及があります。聖霊っていうのは非常に、繰り返されてるんですね。じゃあ3つ目の特徴何かって言ったらね、女性に重要な役割が与えられているとクロスさんとボーグは指摘します。そして4つ目は社会の底辺で生きる人々への眼差しがあるということです。先週の箇所のエリサベトもですね、今週の箇所のマリアにも共通するんです。2人はもちろんそれぞれ女性なんですけれども、合わせて当時の社会の中では非常に立場の弱い存在であったということが 共通するんです。そもそも女性とか子供っていうのは当時家の財産と扱われている、そういう時代です。で、加えてエリザベトは長年子供が生まれないことに苦しんできました。先週の箇所で言いますと1章25節では私の恥だというふうにね、エリザベトは語っておりましたが、それぐらいにですね、エリザベトは長年、家の中でもまた周囲に対してもですね、非常にこう立場の弱い存在だったことでしょう。また、今朝の箇所に描かれておりますマリアにしてもですね、マリアは天使が告げた言葉によって、私の結婚がなくなるかもしれない。私の夢が、家がですね、不名誉なために大変なことになるかもしれない。みたいな危機感を感じているっていうことは、それだけ彼女が不安定だったといいますか、弱い立場にあったっていうことですよ。たとえ事実無根であったとしても、自分はとんでもない状況に陥るかもしれないって彼女は怯えたんですよ。どちらも女性であり弱い立場ですけれども、神はそのエリサベトでありそのマリアに目を留め、彼らを通してすごい御業を行おうとした。言い換えるならば、神は貧しく弱い民に目を留め、その女性たちに最大の役割を託された。そんなことってあるのっていうのが当時の人々の疑問なはずなんですよ。当時偉大な人っていうのは高貴な家、裕福な家に生まれるもんだっていうふうに考えられている。だから今年読みませんけれどもね、マタイ福音書2章で占星術の学者たちが東の空で星を見つけまして、ああユダヤ人の王がお生まれになるっていうんで旅してやってきたという話がありますが、あの博士たち、あの学者たちが最初に訪れたのは王宮でしょ。それはなぜかって言ったら、偉大な人は高貴な家に生まれるもんだって誰もが当たり前に考えてきたからなんですよ。しかし今朝の物語はそんな古代の人々の理解の真逆を指摘するんです。神は弱くちっぽけな民、当時の社会では人の数にも数えられず誰の目から見ても軽視される、そんな人々に神が目を留め、彼女たちを通して最大の御業を行われた。そこに人々は神の最大の本当の奇跡を見出したんですよ。そこにこそ今朝の物語のメッセージがあるんですよ。神が小さく弱い民に目を留め、彼女たちに大きな役割を与え、彼らと共に生きられたということ、その観点を持ってもう一度今朝の物語を読み直してみたい。ガブリエルの言葉の中にね、神がどれほど深く弱い民に目を留めてくださったかということ、そしてマリアがどれほどそのメッセージをまっすぐに理解したかっていうことが見出される。例えば28節に目を留めてみましょう。ガブリエルは言います。おめでとう恵まれた方、主があなたと共におられる。この共にっていう言葉をギリシャ語で見ますとね、メタっていう言葉が使われています。ギリシャ語では共にという言葉を表す単語いく種類かありますけれども、今朝の、例えばこの街道みたいにですね、同じ空間にいますっていう共には、瞬っていう言葉が使われるんですよ。でもメタっていう言葉が今朝の箇所では使われた。じゃあこのメタっていう共にっていうのがどんなニュアンスか。それは例えばね、親が子供を抱きしめるような共になんです。ぬくもりが伝わるほどそばにであり、あなたを決して一人ぼっちにはしないよっていう共になんです。ガブリエルはマリアにね、神はあなたを決して一人ぼっちにはしない、不安のただ中であなたを放り出すのではなく、いつ何時もぬくもりが伝わるほどぴったりと傍らにいてくださるよって告げたのが、神があなたと共におられますっていう言葉なんですよ。マリアはその言葉を聞いて動揺します。ガブリエルがね、あなたは男の子を産む、救い主を産むと告げたその言葉に対して、マリアはね、私は処女だからそんなことはありえませんって主張をした。しかし同時にマリアがそこで感じたのは、何よりどうして自分のようなちっぽけなものに神が目を留めてくださるだろうかなんです。 しかしその問いをガブリエルはしっかり受け止めたんでしょう。35節にてこう語っています。聖霊があなたに下り、糸高き方の力があなたを包むって。この包むっていう言葉もね、守るとか覆うとかっていう訳がされます。覆うっていう時には親鳥がヒナをこうね、自らの羽で覆うっていう、そういうイメージなんですけれども、この言葉包むっていう言葉はね、そのイメージで言いますとね、家の主が家族を守るっていう時にも当てはまる言葉なんです。でつまりね、ガブリエルの約束は、尊く近寄りがたい存在である神が自らマリアの傍らにある、マリアの守られるっていう、そういうイメージなんです。ガブリエルの言葉をマリアはなお信じきれぬ。しかしガブリエルはエリザベトのことを告げた。老齢のエリザベトは身ごもったよって。神にできぬことは何一つないんだ、同じ守りと御業があなたにも起こるんだって。マリア自身、つい先日エリザベトの知らせを聞いて驚き喜んだばかりで、その同じ御業が自分にも起こる。ガブリエルの言葉を受けてマリアは告げました。38節、私は主のはしためです、お言葉通りこの身になりますように。彼女は社会の中でちっぽけな存在に過ぎない、それこそ端っこの女性、はしためですよ。しかし彼女は言った、私は主のはしためです、私を守り導いてくださるのは主なる神なんです、っていうことを彼女は受け止め、そして告白をした。この箇所が告げるマリアはね、彼女自身に何か特別な能力があるとか、秀でた存在であるとかっていう、そういう話じゃないんだ。マリアは普通の民、庶民です。しかし彼女の姿は私たちに大事な示唆を与えている。マリアはただ神を受け入れ、神に期待し、神の御業を待ったんですよ。信じる者の姿がマリアなんです。マリアは私たちに示します。あなたも信じてごらん、あなたと共にいてくださる神を信じてごらんって。先ほど私はガブリエルのマリアへの最初の言葉、おめでとう恵まれた方って言ったけれどもね、何がめでたいもんか、何が幸いなもんかっていう話をしました。きっとね、それはと言いますか、多くの人が思うことなんだけど、マリアの思い描いてきた人生設計が粉々に砕かれたのに、どこに幸いなんて見出せるのかっていう、そういう思いですよ。でもね、今私は考える、幸いとはね、自分たちの人生設計通りに生きることではないのだ。こうやってこうやってこうやって生きていきたい、そんな願いは誰しもが持ってます。それでもね、私たちの人生には予期せぬトラブルは襲ってくるし、戸惑う出来事は生じますよ。人生とはある面においてどうしようもなく理不尽だ。でもマリアは私たちに示す、そんな人生においてなおあなたが信じて良い方がいるんだよって。あなた自身が自らをちっぽけに感じ、先を見出せずに途方に暮れていたとしても、それでもあなたと共にいて、あなたを支え、あなたを導き、一つ一つを守り整えてくださる神が今あなたの傍らに伴っていてくださるんだと言うなれば、私たちにとって幸いとはね、いつ何時であろうと信じられる神がおられるっていうことなんだ。私たちの都合を叶えてくれるではなくてね、私たちの思い描く未来を超えて最善の御心を私たちに実現し導いてくださる神がおられる、そう確信できる、それが幸いな生き方なんだ。神は私たちと共におられる、その絶対の確信を持ってマリアは御業を信じました。次週はマリアの賛歌マグニフィカートを通してね、マリアが神を信じ期待した未来とは何かということを分かち合っていきますけれどもね、ぜひ今週私たち、イエス様が私たちの傍らに生まれてくださる救い主なんだよって 思い起こしながらこのアドベントを過ごしてまいりましょう。一言祈って今朝のお話終わりといたします。天の父なる神様、今朝はアドベント第2週の礼拝、私たちはマリアの受胎告知の場面からマリアが一体何を感じどこに希望を見出したのか分かち合ってきました。マリアが信じたのは、神様、人間とは全く隔絶され尊い存在であるはずのあなたが自ら私たちの傍らに下り、私たちと共に生き、私たちを祝福へと導いてくださるということでした。それは受け止めがたい現実を前に落胆し心折れ希望を見出せなくなることがある、そんな私たちに、それでも神がいてくださるんだ、信じなさい、信じて希望はまだ尽きていないことを、救い主イエス様が私たちのために私たちの傍らに生まれてくださるのだということを示し続けます。神様は、私たちは今イエス様誕生アドベントを過ごしています。どうか救い主イエス様誕生が私たちにとっても大きな希望であることをより強くより身近に感じさせてください。またどうか今この時代に生きる全ての人々にもイエス様誕生の希望と喜びを一緒に分かち合わせてください。私たちの身近にいる家族や友人たちとも、また今なお戦火やまぬ地域があり、災害のために途方に暮れる人々がおり、政治の理不尽さのゆえに未来への希望を見出せず寒空に凍える人々もいますが、どうかその方々にも私たちと一緒にこの喜びを分かち合わせてください。新たなアドベントの一週の始まり、共にイエス様誕生を祝いたい一人一人の顔を思い浮かべつつ、イエス様のお名前で祈ります。アーメン。